皆さんおはようございます。姫さん本当に力強い証ありがとうございます。予言っていうのは自動的に成就するものではないので、最後の御言葉にあったように本当に予言の言葉を持って戦っていく人が本当にその予言を成就を経験していくっていうのを証ししてくださったので、私にとってもすごい励ましになりました。そしてすいません、出産のために祈ってくださっているのもちょっと合わせてありがとうございます。すごい皆さんの祈りがパワフルなのですごい元気です。本当に何の問題もなく、すごいアクロバティックな赤ちゃんですねって言われてるんですけど、すごく動き回って元気です。ありがとうございます。はい、では聖書箇所をお読みさせていただきます。申命記16章ですね。週法では14節から、14節から15と書いてるんですけど、ちょっと13節からすいませんお読みさせていただきます。申命記の16章の13節から15節ですね。麦打ち場と酒舟からの収穫が済んだ時、あなたは7日間仮押さえを行いなさい。息子、娘、男女の奴隷、あなたの町にいるレビ人、寄留者、孤児、家父などと共にこの祭りを喜び祝いなさい。7日間主の選ばれる場所であなたの神主のために祭りを行いなさい。あなたの神主があなたの収穫と手の技をすべて祝福される。あなたはただそれを喜び祝うのである。
はい、こんにちは。おはようございます。まだ昼になってないんです。私のことを知ってますか、みんな。初めての方いませんか。はい、ジェイコブです。短い自己紹介します。僕アメリカ人です。さっちゃん の旦那さんです。12年間日本に住んでいます。そして身長は188センチ、年齢は36歳、体重は75キロです。よくその3つの情報をいつも聞いていますから言います。はい、感謝します。ハレルヤ。よろしくお願いします。まずは阿部先生にありがとうございます。感謝で誘ってくれてすごく楽しんでいます。このメッセージを捧げることですね。シャナトーバ、シャナトーバ、いいお年をという意味ですね。そのままいい年を。はい、で今日のメッセージは、そのタイトルは仮押の祭り、主を喜ぶことを私たちの目的です。何回もシャナトーブ言ってる、いい年を言ってるんですけど、なぜでしょうか。みんな多分してると思いますが、新しいヘブライ語ユダヤ人 のカレンダーとして新しい年に入っています。ちょっとだけ知らない人がいるかもしれませんが、ちょっとだけそれを紹介したいと思います。普通のカレンダーは、いつも使っているカレンダーはローマからのカレンダーです。昔の、ね、ローマ帝国のカレンダーです。でも聖書のカレンダーはちょっと違います。だから秋から1月になっています。で先週の水曜日3日、は新年が始まりますね。読めるかな。でこの季節いろんな祭りがあります。 だから先週は新年、今週の土曜日は食材の日、悔い改める日です。世界中のユダヤ人がみんな同じ日に断食して、前の年の罪を悔い改める、その日にね。で来週の水曜日の夜からはカリオの祭りで、カリオの祭りのことを話したいと思います。でも最初にちょっと教えたいことがあるんですけど、私たちは そのお祭りとかもしやったら、もし勉強したら義務感でしない。もうただにもう勉強したい、ただに喜びたいとか、そういう理由で参加するですね。義務ではありません。それは宗教です。義務で参加したらちょっと宗教的です。それはしない方がいいですね。はい。で、なぜ勉強するのは、なぜこのトピックに語るべきなのは、パウロが、ね、ローマ11章に書いてるんですけど、私たちがイエス様に通して神の人、神の家族に接ぎ木されていますね。一つの家族になっています。だからユダヤ人の歴史とかユダヤ人のことを言ってるんですけど、それはもう私たちの歴史、私たち の昔の過去ですね。入ってるから、その家族に入ってるから。はい。じゃあ接ぎ講師は何でしょうか。接ぎ講師は何でしょうかね。スギコシね、スギコシは違うですね。すみません。カリオの祭りは何でしょうかね。モーゼが書いた最初の聖書の5つの書は、実は1つの書、ユダヤ人の考え方について、それは1つの書です。トーラという動物じゃないよ。トーラはと言いますね。一つの章です。それは冗談ですね。はい。阪神タイガーと関係ないです。で、さっき、OK。で、この祭りは、収穫の祭りです。この季節ね、麦とか、いろんな植物とか、もう、切って売るとか食べるとかの季節ですね。これは収穫の祭り。そしてユダヤ人がテント、小さいテント、外で庭があれば、もし庭がなければベランダでもテントを作って7日間進みます、外で。で、結構パーティーな感じです。楽しい感じる。いつも毎日食事したり、家族によって酒いっぱい飲んだり、ちょっとワイルドな感じになっちゃうかもしれないんですけど、でもすごく楽しい時ですね。イスラエルとか他のユダヤ人がいる時ね、7日間でずっとみんな休んでるから、そういうことができます。でもカリオの祭りはちょっとユニーク。聖書にいろんな祭りがあるんですけど、カリオの祭りはちょっとユニークです。喜びが大テーマですね。他の祭りはそんなに喜びはテーマではありません。ちょっとだけ聖書の箇所に見ています。まずは最初の箇所はレビ記23章40節です。もし聖書がなければここにも表示してますね。で、最後の方に喜び祝う言葉があります。他の言葉は新改訳は喜び楽しむということがあります。祭りに対して喜び祝うという言葉がこの祭りに3回書いています。さっきさっちゃん読んだ箇所にも書いています。喜びなさい、喜び祝いなさい、すみません、喜び祝うのである、3回書いています。聖書に、特にトーラーに、もし命令が3回書いたら、それはめちゃくちゃスーパー大切です。 3回はすごく意味があります。いろんな命令が3回書いてるから、ユダヤ人の考えとしてそれが3つ3回言ったら大事です。だから喜ぶことは大事です。でも面白いところは、もしこの祭り考えたら何するでしょうか。 もちろん今は楽しむことができるんですけど、昔イスラエル人がイエスじゃなくてイージェットから出て、サバキのアラノの中でテントを立て生活するだけです。それだけです。シンプルですね。簡単なことを記念する。杉越はちょっと違います。銃の災いがあってでしょ、そして海がもう分かれたでしょ、すごい奇跡があった。そしてペンテコステもシナイさん、みんなシナイさんに行ってすごいことが起きたね。神様が出会った。いろんな奇跡とか風とか音とかがあって、すごいですね。その祭り記念するときにそのことを覚えているけど、カリオの祭りはそういう奇跡がそんなにない。普通に生活 のことですね。40年間長い時代で住むことです。そんなに面白いこと、楽しいこと、すごいことが記念していない。でもなぜ主が3回喜び楽しむ、 どこで喜び楽しむ、それはもう喜ばないんですね。もし砂漠の、砂漠じゃなくて砂漠の中で住んだら、みんな砂漠住みたいですか？テントだけで電気がない、携帯がない、何もない、楽しくないかもしれない。でも楽しんでほしい、主が。はい、そしてアラノの中に住んだら、ちょっとちゃんとの家がない、ちゃんとの国がない、地がない、ちょっと不安な感じがあるですよね。不確実な状態ですね。どこで喜ぶことがどこでしょう。でも神様が喜んでほしい。イスラエル人はその時約束の地を向かう旅にしましたね。多くの困難があって、もし話を読んだら大きくの困難がありました。でも信仰があった。奇跡はユダヤ人 の先生がこのことをよく考えている。ずっと歴史に、なぜ喜んでください、なぜ喜び祝いなさいが書いてる。喜ぶことがないですよね。でも奇跡は、実はその人はめっちゃ頑固なのに、めっちゃいつも文句言ってるのに、めっちゃ反抗してるのに、結局信仰があって約束の地へ進みました。信仰があって主を従いました。ちょっと大変な道だったけど、それは奇跡です。もしイスラエル人、ユダヤ人であったら日本人と全く違う。すぐ意見言っちゃう、喧嘩する。でも結局神様と行動してます。交易してた。それが実は奇跡です。ですからそのことを覚えながら、今でももし人生が大変だったでも喜ばないといけない。喜びとか信仰で困難を乗り越える。生活とかコミュニティとか社会、もし社会経済、結構日本の経済が不安がありますよね。円が下がったり上がったりとか、何になるか分からないですね。でも信仰が必要です。主に信仰を置きます。はい、じゃあ続きます。次のポイントは、カリオの祭りは それを言っちゃった、そのポイントはすみません言ってない。あのカリオの祭りは過去のことに対していろいろがあります。今でも喜ぶこともできるけど、でも将来の姿のこともあります。コロサイ2章にパウロがその時キリスト教がもう広がっています。でいろんなコミュニティで喧嘩してた、何のことをするとか、何の食べ物を食べていいのか、そして何の祭り祝おうとか言わなくていいとか。でもパウロがコロサイ2章に17節にこのことはもうまずはもう喧嘩しないで、でこのことは実は来るものの影です、来るものの影です。そしてということは、毎日もし毎日喜びがいっぱいの生活ができれば、それは最高の人生です。それは私たちの目的です。だから喜びを選べないといけない。どういうことでしょうか。将来に黙示録に書いてるんですけど、将来に神イエス様が戻る時に黙示録の21章の3節に書いてるんですけど、見よ、神の幕屋が人間の間にあって、神が人と共に住みということですね。それはカリオの祭りと全く一緒。昔サブキの荒野の中にテントがありましたね。大きいのタバナクがありまして、で神様の臨在がそこに住んでいます。で人も周りに自分のテントを建て、その状態に40年間住みましたね。でそのことがもう一回起きる、世界中イエス様が戻るときに。そうそうそう。だから私たちのクリスチャンのこれは私たちのクリスチャンの目指す未来です。の未来だけど今日も影としてできる。どうやってできますか。喜びを選ぶことです。そしてもうちょっと説明したいと思います。そしてカリオの祭りは実は人類のためです。ユダヤ人だけじゃなくて、クリスチャンだけじゃなくて、人類全人のための祭りですね。どういうことでしょうかね。まずは一番3の大切な祭りは杉越祭り、ね、ペンテコステ、そして今はカリオの祭り。で、ユダヤ人の立場からこの祭りは歴史のことですね、ユダヤ人の歴史。でも、ユダヤ人の立場からロシャシャーナ、新年ね、先週の水曜日の新年。で、食材の日、今週の土曜日 の日、そしてカリオの祭り、来週 の水曜日。これが神と人類についてのことです。ユダヤ人だけじゃなくて、何が起きる将来に、ゼカリア14章に書いてるんですけど、将来にメシアが来るときに世界の全国じゃなくて全国々がカリオの祭りを祝う。これはすごい予言ですね。それが達成していない、全く達していない。ユダヤ人もこのことを信じています。まだユースイエス様に信じていないけど、このことを信じています。この祭りだけが将来に人を祝う。杉越はもう書いてない、ピンテコステは書いてない。これだけ。なぜかというと、人類と関係があります。で、この状態は、メシアが来て、イエス様が2回の時に来て、罪とか、 不安とか痛みとかがない状態でみんなが毎年カリオの祭りを祝いますと書いてます。 だから新約聖書に書いてるのはイエス様が死んで蘇ったのは杉越の祭りを達成しました。全く同じことが起きた。そして死と働きの2章はピンテコステですね。シナイ山と一緒、神様の臨在が聞いて音があってすごいことがあって、でもうクリスチャンに対して聖霊様が下ったということですね。それがもうピンテコステが達成しました。でも将来にイエス様が戻るときにもうラッパーが聞こえると書いてますよね。ロシアシャナの頃かなと思っている人がいるんですけど、その季節、この季節にイエス様が戻って、で人間の裁判、なんていう、ちょっと審判、なんだっけ、裁きして、そして罪がなくなって、完璧な新しい世界に住みます。こういうことですね。ゼカリア、エゼカリアに書いています。はい、じゃあメインポイントは、最後のポイントはちょっと長いんですけど、メインポイントは喜びを選ぶことが命令されていますが、どうやって喜びを選ぶのか、ちょっと人によって難しい、人の人生の状況 によって難しいね。いろんなもう生活、人生に大変なことがあるから、喜びを選ぶのは難しいかもしれない。で、ちょっと3つのステップ紹介したいと思います。まずは大切なのは感謝の文化、感謝の文化ですね。もしユダヤ人の歴史分かったら大変です。いろんな国にいて殺されたり、もう大変だけど、ユダヤ人が毎年この祭りとかいろんな祭りを祝って喜んでいる、感謝している。なぜ聖書に命令されているから。もうなぜ、それは難しくない。もし自分の他の国にいつも殺されたり迫害されたり、喜ぶのは難しくない、くないですか。でもユダヤ人はそのことやってます、喜んでます。だからクリスチャンも喜ぶべきですね。その家族に入ってるから。はいはいはい。で、感謝するのは必要なのは、理由は人間はね、人間は完璧ではないでしょうね。みんな完璧人いませんか？いないですね。で、人間は忘れがち、忘れっぽいですね。すぐいいことがあって、次の週悪いことがあったら、先週のいいこと忘れちゃう。じゃないですか。10年間大阪で教師の仕事をやってました。英語の教師、英語を教えてました。で、生徒たちがいつももし優しいことをやったらすぐ忘れちゃう。次の週文句言う、先生もう仕事多すぎる、全然もう休憩がない、全然もう楽しいことやってない。でも僕はお兄ちゃん的な先生です。よく校長先生に言われたんですけど、そんなに厳しくはない。いつもいっぱい宿題あげてない。でも宿題あげてない日は忘れてる、生徒たちがちょっと心が痛くなる。なんで文句言ってる、先週全然宿題あげてないでしょ。でも子供はそんなもんです。あんまりいいことを覚える瞬間がないですね。 大人になったら、ね、あの過去を覚えるでしょ、あのそして未来も迎えるでしょう。でもにあのあの子供たちはしない。だから私たちはクリスチャンとして子供にならないように大人になりましょう、成長しましょう、ね、あの過去のことを覚えて、神様がいい、あのもしいいことをされたら絶対いいことをされた、あの命があるでしょ、命があればそれはいいことですよ。人生が大変かもしれないんですけど、一応命があります。それだけであの感謝できるでしょ。でユダヤ人があのいつも感謝してる、いつも喜びを選んでる、なぜかあの力があるから。もし感謝があれば力がある。あの大変 な大丈夫ですか？あ、はい、あの大変なあの難しいあの人生があっても感謝があれば喜びがあればその困難を乗り越えるです。だからその力が主から来る。はい、実はねちょっとだけ証ししたいと思います。僕のことです。実はね私も完璧な人ではないです。びっくりでしょう。完璧ではない。特にあの10代ティーンエイジャーの時にすごくもう悲観的です。アメリカ人も結構悲観的ですね。でもすごく悲観的です。 だけどあの教会のユース牧師、めっちゃいい人ですね。ローブ先生すごく楽しい。いつもあの遊園地連れて行ったり、あのライブ、クリスチャンロックのライブ連れて行ったり、すごくかっこいい人ですね。あのでも先生はすごく厳しいところがあります。言葉です。あの次のステップは言葉の力のことで、日本人の分からないんですけど、アメリカ人はよくネガティブなことを言っちゃう。いつも文句言ってる。 でも教会であのもし私たちの若者がネガティブなことを言ったらすぐ叱れる。あの命を語りなさい。何回も切っている。であのその時はちょっと言わなくていいでしょと思って、もうちょっと、もう言わないでください、ロブ先生。そういうかあの もっと失礼なことを言っちゃあの考えたんですけど、言わないですけど、あのちょっと聞きづらい。何回もなく命語りなさい、命語りなさい、命語りなさい。であの、まあ、そんなに大切、そんなことは大切じゃないと思ったんですけど、あの聖書に書いてるのに、聖書は箴言18章21節が書いてるんですけど、死も生もあの舌の力に支配される。そして ごめんなさいめっちゃ飛んでるんですけど、ヤコブ3章ですごいことが書いてるんですけど、全部読まないんですけど、あのヤコブの手紙に舌は舵のように、船の舵のように小さいなあの体の部分ですけど、大きいものに影響できる、大きいものに影響できる。で最後にあの火みたいに、もし森があれば火つけて森が全部燃やすでしょう。だからあのみんな知ってるかもしれないんですけど、あの言葉が大切です。言葉が必要です。もしあの いいことを言ったら、悪いことを言ったら。であの先生、教師の仕事をやった時に、あの校長先生からあのインスパレーショナルポスターしてる、あの励ますの言葉が書いてるのポスターですね、あの教室の壁に10年間置いてるのポスターが、 すごいことが書いてるんですけど、聖書の箇所じゃないけど聖書的です。こんなことがある。考えは言葉を決定します。言葉は態度を決定します。態度は性格を決定します。そして 性格は人生の道を決定します。だからさっき言ったみたいに船の舵みたいに、まあ、言葉だけどさっきの言葉前はもう考えですね。言葉は頭の中にも下もあるでしょ。でもそれは始めたあの人生の道が始めたのはもう考えで、そして言葉で。だから気をつけないといけない。はい、ちょっと証は、ちょっとだけ言ったんですけど、ティーンエイジの時に、10代の時にすごく悲観的で、でも大人になって、命の言葉言ったらの大切さ、ちょっとだけ分かってて、でも先生になって、さっき の文句、いつも文句言われた生徒に、毎日、教えたときにこの真実もっと理解できました。2つ の例を紹介したいと思います。そうそうそう、 Y 君ね、名前は言わない。 Y 君はね、1年だけ教えて、 Y 君はほんまに多分10年間教えたんですけど、 Y 君は多分一番ネガティブ言葉を言ってる生徒です。で1年間教えてて、毎回自分責めてる、自分はバカです、もう頭良くない、そういう言葉 毎週言ってる。で英語そのクラスはめっちゃなんだっけ、男の子が いつも誰が高い点数取れるか勝負してるね。でそのクラスは結構うまくて、みんなは80点90点取ってる。でも Y 君はね、 Y 君は50、60ぐらい取ってるから、すごくネガティブ態度があって、でもさっきのユースボックスみたいに命が足りなさいと言った。毎回ネガティブな言葉切ったら命が足りなさい。まだその真実を理解していないままに、でも聖書書いてるからやってる、信仰でやってる。実は後で僕 の心は、この人はネガティブすぎる、性格変更できないかなと思っちゃって、でも聖書を知ってあって、命の種、命の言葉、なんか種をまくみたいに何回もやって、で Y 君がちょっと飽きてる、いつも悪い点数取ってる、奇跡が起きた、ちょっとだけ言葉変わった、できるかもしれない、高い点数取りたい、で頑張っていきなり88点取って、まだ点数残ってるから確認した、この間10年間の前の話ですけど、で先生、僕に聞いて、先生絶対この学期終わって卒業まで100点取れるよと宣言して、お本当ですか、できるかなと思っちゃって、でもできた、どんどん点数が良くなって100点ができた。で中学校に行って、実はちょっと高いレベルのプライベートスクールに行って、1回だけ出会って、先生僕は英語 の授業で一番ですよとちょっと自慢してて、簡単すぎるよでもめっちゃもう逆転できた、その6年生の時にね。他のもっと僕にとってもっとすごい証しは R 君、 R 君、名前が R が始まった。 R 君は4年間教えた。で R 君は6年生の時にすごくもう感情がコントロールできない、もし怒ったらとか悲しくなったらすぐ床に落ちて赤ちゃんみたいに泣いちゃう、ゴロゴロするちょっとびっくりして、 何歳ですかみたい なあのリアクションがあったんですけど、であの先生たちがこの生徒が中学校高校大学進学できるかなと、もうあの自信がない。で R 君がもうちょっとミーティングがあって直接言った、もし態度とか変わらなかったら中学行けないよ。で感情がコントロールできないのに、あの友達とかあの進行したい、実は彼がアメリカであの勉強したい、英語がその時英語全然できない、そしてあの Y 君みたいにネガティブなことばっかり言ってる、でも僕ユース牧師みたいに4年間で毎回ネガティブなことを言ったら命が足りなさい、命が足りなさい。 Y 君はすぐあの1年の中にあの結果が出たんですけど、 R 君が3年間かかった。で Y 君みたいにちょっとあの性格であの変われるかなと自信ないんですけど、ちょっとずつ変わった。で R 君が面白いなのはネガティブなこと言っちゃって、あの3年間8年生の時にね、 中2の時にね、あの命語りなさい言わなくていい、見るだけで、 R 君が、あ、すみませんすみません、もうできるよ、もうバカじゃないよというあの反応があって、でもうめっちゃ頑張って頑張って、彼が結局アメリカにあの進学して、で今はカリフォルニアの大学通ってます。でもそれはほんまに奇跡です。もしあのタイムスリップして6年生の時に戻って僕に聞いたら、この人があの大学アメリカの大学勉強できると聞いたら、どうかな。でもあの命の言葉はもう力があります。これが聖書の真実です。それはこれはあの主の力です、聖霊様の力です。はい、ということで言葉は大切言葉は大切で、最後のステップはあの喜び選べるのは、もちろん自分だけで一人でできない、自分の罪とかネガティブなこととか自分の力でだけで乗り越えない、イエス様そして聖霊様の力が必要です、助けが必要です。だから助けを求める。さっきあのメグ君の教訓はすごいですね。であのちょっとびっくりした、初めて聞いて、もちろんあの新教訓ですね、新教訓ですね。でヨハネ7章、すみません、それは準備してない、すみません。ヨハネ7章に書いてるんですけど、イエス様がカリオの祭りの時に教えてましたね。7章の37節、すみません、新解約 のから読みますか。イエス様が、さて祭りの終わり、祭りの終わりの大いなる日にイエス様を立て大い声で言われた、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。38節、私を信じる者は 聖書が言っている通りに、その人の心を奥底から生ける水の川が投げ出るようになる。その時イエス様は実は聖霊様のことを言ってる、まだ聖霊様聞いてないんですけど、聖霊様のことを言ってる。私たちに助けや力が必要の時、イエス様のもとに行かなければなりません。聖霊の助けくださいますから、なければもう乗り越えないの、進めない。結局その関係が必要です。あのカリオの祭りはテントで神と共に住む物語ですね。 でパウロは1コリント2コリントに書いてるんですけど、私たちの体は何でしょう、宮、そして幕屋、タブラナクルのようなものですね。だから聖書は私たちの中に住んでいる、聖書じゃなくてすみません、聖霊が私たちの中に住んでいます。そしてイエス様がもちろん中に住んでいます。だからテントみたいに、もしカリオの祭りはもうテントを立って、昔みたいに大きいタブナコがあるでしょう、神様の臨在 がいるでしょう、そうみたいに聖霊、もちろん聖霊様、イエス様が中にいます。ちょっとまとめます、まとめて終わります。どうやって喜びを選ぶのか、まずは感謝の文化を作りましょう。感謝が必要です。感謝が神様が何してくださったのことを覚えましょう。覚えれば感謝ができる。で、感謝の文化を作る必要なのは命を語りましょう。ネガティブな言葉は言わない方がいい。命を語っていい、神様も良いことを覚えて感謝できるでしょう。最後にもちろんイエス様の助けが必要です。求めましょう。で、この季節は今週ね、土曜日ね、和食材の日で、ユダヤ人がユダヤ人とクリスチャンの違うところは、クリスチャンがいつでも神様に祈ることができる、語れる、会話ができる、聖霊様がつながっているから。ユダヤ人はそういう考え方がない。神様と会話できない。神様はちょっと遠いな感じ。食材の日だけで語れると信じているけど。で、ユダヤ人がその日、前の年の罪を全部ちょっと言ってすみませんと、もう悔い改めることをするですね。でも悔い改めることなら何でしょう何でしょう、すみませんだけではない。ヘブライ語で悔い改めるのは向きを変えることです。違う方向行くということです。シューフという言葉ですね。そしてギリシャ語で思いを考える、思いを変えるという意味です。悔い改めることですね。すみません、ごめんなさい、神様だけじゃなくて本当に方向が変わるのことですね。だからそれが必要。もし罪何回も何回もやったら、悔い改めるときに自分を責めないでください。そしてもし聖書からずれている思いが悔い改めたら行動を変えるのが必要です。主の方向に主の方向に向きを変えて進むのです。命の言葉できない、もう難しいのに、もうできるだけやってください。そして感謝ができなければ、できるだけちょっとだけできるだけでもやってください。これが難しい時に私たちの私たちは聖霊に頼って、ネガティブなこと、ネガティブのさ、の乗り越えるの力がもういただく、絶対聖書に書いてるから。またはもし何度も同じ罪をやったら、何回も何回も悔い改める必要はありません。なぜなら主が私たちの悔い改めるその罪は思い出さなくて、すぐに忘れると書いています。イザヤの43章で。だから新しい この新しい新年、過去の罪のサイクルを捨てて、喜びを持って新しい一日をスタートしましょう。そして毎日喜びを選びましょう。主の喜びは私たちの生活、そして教会コミュニティにあわられるのを祈りましょう。絶対するから、信仰があれば絶対する。だからもう喜びしましょう。そしてカリオナ祭りならちょっとパーティーの感じあるから、後で美味しいものがいっぱいあって、多分みんなお腹空いてるかもしれないんですけど、もう楽しみにしましょう。はい、以上です。ありがとうございます。